永遠の命の祝福を私はあなた方に与えていると主はおっしゃいます。あなた方はこの地上においては寄留者であり旅人であると主はおっしゃいます。私は永遠の愛を持ってあなたを愛しまた導いていると主はおっしゃいます。
この主のこの導きというのはこの空を打つようなものではなく非常にこの具体的な形でこの導かれていくと主は言われます。それこの祈りの土台をさらに強め特に来年の2020年オリンピックというこの一つのこの時をこの目標として必要な具体的なことを進めていきなさいと主は言われます。
主が語っておられる計画にこの目を留めていくように投射されます。そこに向けてのこの信じ従う歩みというのは豊かに祝福され主の栄光が豊かに表されていく投射されます。
この映像を通しての働きは確かに私が導いている働きでありさらに次の段階の映像の働きは私は開き進めていこうと主は教えます。
この特に、この多くのさまざまな民族言語国民の方々がこのオリンピックに向けてこのやってくると主が言われます。このそれに向けて具体的な対策としてさらにこの教会においても部門においてもこのアプリを充実させるというのは一つポイントになってくると主が言われます。
主はこの急ぐことなくしかし確実にことを進めておられるとおっしゃされます。それゆえ主の計画に耳を傾け信仰の歩みと対応を強めていきなさいとおっしゃされます。
それでは、再び賛美する時を持っていきたいと思います。 God is working for my good。聖様、予言の言葉をありがとうございます。また賛美をありがとうございます。主がこの場所に満ちておられまた一人一人に主が触れてくださって語っておられることをありがとうございます。さらにどうぞ御言葉を通して今日主が語ろうとされている言葉が全て語られていきますようにお願いいたします。この時を感謝します。イエス様の名前によって祈ります。アメン。どうぞお座りになってください。皆さんこんにちは。改めてこんにちは。またインターネットの皆さんこんにちは。おはようございます。こんばんは。今日ですねパウロ秋元牧師が8月に、四国の方でご奉仕で移動中に、この転ばれて骨折そして手術そしてリハビリを経てですね先週の、木曜日9月5日に、東京の方の病院に転院されてあと2、3ヶ月の入院という今の時点では予定なんですけれどもですので今日はペテロ久保田が代行でやらせていただいています。それで最初にですねパウロ秋元牧師とおよびご家族のためにお祈りする時を持ちたいと思います。最初にパウロ弓道牧師お願いします。
愛する天様パウロ秋元牧師を高知から無事に東京に転移できるようにしてくださったことをありがとうございます。今リハビリがさらに本格的になされていますがどうぞ日々の歩みの中において御心のリハビリがなされそしてまた速やかな回復を与えてください。特にこの痛みから解放してください。また入れ替えた関節が体にしっかりと馴染んでいくようにしてくださいますようにお願いいたします。また脱臼したりまたこの痛みとかしびれがさらに出たりすることなくあなたの完全な癒しをなしてくださいますようにお願いいたします。どうぞこの予定より速やかに早くこの退院できますようにどうぞあなたが筋力も強めてくださりすべての体を整えそしてまた星にカムバックできるように導いてください。
はい、聖様どうぞ今回のことが許されたこともありがとうございます。この裏に素晴らしい神の計画があってそれが パウロ秋元牧師にとって、ご家族にとって、また教会にとっても大きな祝福であることを信じ感謝します。主よ、どうぞ東京の病院に転院されて今リハビリに入りましたけれども、どうぞリハビリの時にも主が特別に働き、またあなたの癒しを進めてくださり、またどうぞ御心の一番早い時に復帰されて、さらなる次の主の働きに立っていくことができるように、どうぞ助け導いてください。特にこのパウロ秋元を強め、ご家族を強めてくださるようにお願いいたします。それでは、一人一人ですね、またインターネットの方も、心を合わせてですね、パウロ秋元牧師とご家族のためにお祈りする時を持ちたいと思います。愛する様、今心を一つにして祈りました。この祈りを主が聞き届けてくださったこと、たくさんの祈りの答えを見れることを信じ感謝します。イエス様の名前によって祈ります。アーメン。ぜひですね、パウロ秋元牧師、またご家族のことをですね、覚えて、お祈りをなしていただきたいと思います。それで、ゴスペルライブテレビの方のですね、今日5曲ほどありました。それで、その臨在が強かったと思う、曲にですね、こう手を挙げていただきたいと思います。まずですね、十字架を背負ってエルサレム。この曲が臨在がちょっと懐かしい曲だなと思いました。ありがとうございます。大きな愛、大きな愛ですね。はい、このもういい曲ですね。それから、ありがとうパトリス、新曲ですけども、はいはい、ありがとうございます。それから、ギフツで時が来たら、はい、時が来たらですね、ギフツでスマイル、はい、これがちょっと一番多かったかもしれませんけれども、新曲もこれからどんどん出ていくと思いますので、ぜひ覚えていただきたいと思います。それで、癒しの祈り、週5人の課題があるんですね。それで、こちらの方の課題をしたい人、ちょっと手を挙げていただいてもいいですか。はい。はい。で、何か癒しが起きた方っていますか？ありますかね。今日ちょっと時間が限られているのですいません、たくさんあると思いますけど、また次の次回にですね、ということで、それで時間があれなんで、エルサレムの平和のための集いがですね、10月6日にあるんですね。そちらの方の紹介映像がありますので、そちらの方を見ていただきたいと思います。
エルサレムの平和のために祈れ。お前を愛する人々が仕えるように、お前の城壁のうちには平和があるように、お前の宮殿のうちには繁栄があるように。詩編122編6節から7節。
エルサレムの平和を祈る集い。
これは新しいエルサレムの平和のための集いの紹介の映像だったと思います。で、確かにこう映像の時代って言われてますし、映像を配信するっていうね、選挙のためにこう配信していくっていうことが語られてますけれども、本当にこう短い時間の中で効果的にこう伝えることができるっていうことをね、 まあ、本当にそのことを思いました。それで、聖書を、最初にちょっと開きたいんですけれども、ヘブル人への手紙の11章の13節から11章の16節なんですけど、特に13と16を読みたいと思います。ヘブル人への手紙の、11章の13節、これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していたのです。16節、しかし事実彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。それゆえ、神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実、神は彼らのために都を用意しておられました。というところなんですけれども、今、長崎チームっていうのが出ています。それで、秋元牧師が9月5日の木曜日に東京の方に転院されたんですね。それで、長崎チーム1回目は、その直後の翌日からですね、出発して明日ですね、9月9日の月曜日に帰ってくるってことですね。それで、そのタイミングっていうのがね、やはりこうすごく本当に神様が一つ一つ導いてるんだなと思いました。それで台風のことを気にされている方がおられると思うんですね。それで長崎チーム、私心配、長崎チーム台風とぶつからなかったら祈りになってこう、そう思って祈ってたので、そしたらなんか関東直撃ということで、これからなんか台風が来るらしいです、ということで、それでですね、今日の第7礼拝は、20時までっていうこと、8時には終わってるということですね。それから、本来は、その後に、進学校の方の試験なんですね。だけれども、ホームページに載ってますように、今日は中止っていうことですね。初めて聞いた人も喜んだ人もいるかもしれませんが、中止っていうのは永遠になくなるってわけじゃなくて、今後は未定って書いてますので、終わってはないぞって思ってた方がいいような感じの表記なんで、注意深く確認していただきたいと思います。ですので今日は8時には終わってるっていうことですね。このということです。それで長崎チームが出た一番最後が1986年の9月だったそうです。それで1986年の11月から実は海外宣教が始まったらしいんですよ。らしいというのはまだ私はその時まだ救われてなくて、こうですね、海戦が一番始まったのよ。だから、その長崎チームの一番最後が9月に終わって、その2ヶ月後に海戦が始まってる。それで、今はどうなのかっていうと、2019年の9月なんですね。だから、なんとそれから33年経ってるわけです。で、それで、11月っていうのが、実はその年度、教会の年度がスタートするのは11月になってますね。だから、なんかこう、面白いなって思うんですね。で、それで、神様が語られているのは、この教会において、螺旋階段のように導くってことが語られているんですね。だから、同じところが、だけどもっと上の段階っていうことで、だから33年前以前に、確かに長崎チームで使わされたんですけども、そのチームの後に、直後に、2ヶ月後に、海外選挙のチームが初めて使わされていったんですね。で、そのように、これから、今長崎チームが、2世代、3世代って言われてますけども、それを捕まされていってますけども、でその後にね、やっぱり海外選挙においても何か次の段階が開かれていくっていう、いろんな、ことが語られてますね。ですので、螺旋階段ってことを考えると、間違いなくそういう形で、次の段階の海外選挙の働きが大きくこれから開かれていくぞっていうことをね。なので、私はもう2世代、3世代 でないから関係ないとかそういうんじゃなくて、教会全体にとっても非常に大きな祝福ですし、で、この時に特に黙示録を、1回は読むようにって、参加者言われてますし、殉教に関しての、この動画を10本あって、それを見てくださいということが語られてますね。で、3本はこちら、私も関わったところなんですけども、で、殉教者って何かっていうと、 これは明らかに天国っていうのを見上げていた歩みなんですね。この地上においては、まあ今聖書にありますけれども、地上では旅人であり、寄留者。そして、彼らはさらに優れた故郷、本当の故郷は天の故郷なんだってことを、見上げてですね、地上において歩んでいたっていうことからを、26世紀の歩みなどを通してですね、まあ、再確認するっていうのが、おそらくまあ、例えば、長崎チームに参加した人は、まあ、一つにはそういうことはあると思うんですね。だけどそれは、どうなのかっていうと、その、長崎チームに参加した人だけではなくて、私たちのこの群れにおいてもあなた方の歩みは26世紀のようになるって語られてますから、だから私たちも同じように、まあこれはここで書いてるのはもちろん信仰の人々、アブラハム、イサク、ヤコブとか、ノアとかそういう人たち信仰者なんですけど、だけどそれはそうなんですけど、と同時に私たちにもやはり私たちはあくまでも地上においては寄留者であり旅人なんだ。本当の国籍は天のエルサレムなんだ。そこが本物なんだってことをですね。そのことをね、神様は強く語られていると思うんですね。だから、それを確認しなさい。で、私たちがイスラエルチーム今日残念ながら動画見れなかったんですけども、イスラエルに行くことによって、私たちは永遠なる存在なんだってことがもう再確認 してるっていうのは秋元牧師がおっしゃられてましたけども、行くたびに、あ、そうだ、私たちは永遠なる存在、そう。多くの人はね、死で終わりって思ってるわけです。死んだら終わりじゃない。死んでからも永遠があるんです。そして、死の後に何があるかっていうと、イエス様を信じたら、まあ、天国ですよね。で、信じない方は地獄で永遠ってことになってるわけですね。なので、どうなのかっていうと、永遠の命が与えられてるっていうのはすごく大きなことです。先週、もう時間がないんでほとんど話せないんですけども、三重教会の増田、牧師夫人の増田、伊藤さんが70歳で召されたんですけども、でもまあお子さんが4人いて本当にこう立派に育ってて私も嬉しく思ったんですけども、まあある子供の方がですね、親孝行できなくてごめんなさいっていうメッセージを寄せられてたんですけども、でもそれはね、確かに死で終わりだとしたらですね、あ、親孝行できなかった。まあ、多くの人はね、そうですよね。私は親孝行できましたっていう人はおそらく誰もいないと思うんですけども。でも、永遠の命が与えられているならば、どうなのかっていうと、天国で再会できるんでしょう。そしたらその時ね、地上において親孝行できなかった分、何倍でも何十倍でもできるわけなんですね。そして、神様に愛されている。そして、私は神様に誰よりも愛されてるっていうその愛っていうのはどこにあるかっていうとですね、もちろん十字架を見たらわかるわけなんですけども、イエスキリスト、神である方が神のあり方を捨ててこの地上に来てくださって身代わりになってですね、死んでくださったわけですね。私たちが何も知らない時ですね。そしてその神の愛っていうのはヨハネの福音書3章16節に書いてますけども、どこに書いてるかっていうと十字架なんですけども、その結果として与えられたのが永遠の命、こう書いてるわけですね。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。だから神の愛っていうのはどこに結実されてるかっていうと、代価として私たちに与えられているのは永遠の命なわけです。神様に愛されてるっていうのはどうなのかっていうと、永遠の命が与えられているわけなんです。永遠の命ですよ。永遠の命。死んだら終わりじゃなくて必ず再会できる。死は単なる天国への通過点でしかないわけです。神様がどんなにか愛して、私たちを愛してですね、代価を支払って私たちに与えてくださったのは永遠の命なんですよ。永遠の命なんですよ。永遠の命。この永遠の命のね、価値っていうのは分かってないんです。で、まあ人のことを言えなくて、私は7月に自分が死ぬかなって思った時があったんですね。肝臓がんで腹水が溜まってて。で、その時に初めてですね、あ、本当に永遠の命が与えられてるっていうのはすごいなって。死は単なる通過点でしか、天国への通過点でしかないっていうことを、こう、はたと気がついたんですね。恥ずかしいですね。牧師をこうやっていながらですね。永遠の命。神様が代価をイエス・キリストという代価を持って支払ってくださった、その愛が決意されたものは何かというと、永遠の命。信じている皆さん与えられてますよね。永遠の命、与えられてるんですよ。もう与えられてるわけです。 その永遠の命の価値っていうのが実はよく分かってない。でも死っていうことを通して、あ、永遠の命が与えられてるっていうのはこんなことかっていうことが分かってくるわけなんですね。与えられてるか与えられていないかが大きな違いになっています。ぜひですね、もうすでに愛されているものとしてですね、永遠の命が与えられてますよね。その与えられている永遠の命のことをですね、もっと多くの人に伝え。だから、パウロ・ミキが十字架において言われましたよね。ハンザブローとかみんなをね、許しますって言いましたよね。永遠の命が与えられているから言うことができるんです。そしてきっと願ったと思いますよね。まあ実際言ってますけれども、パウロ・ミキが言って最後の言葉の中でも、私が望むのは、永遠の命、日本のみんなが永遠の命を与えられることですっていうのを言ってる文章があるんですけども、永遠の命。そこに神の愛が集結されてるんです。だから、私たちがね、こう愛されてるっていう実感がないって、まあそう、私もそういう感じで思ってきたんですけども、実は聖書に書かれている言葉、永遠の命の価値っていう、それが愛を持って神様が与えてくださったその価値っていうのが、まだ気がついてない場合があるんですね。もっと深く、もっと永遠の命が与えていることを知って、その永遠の命をですね、伝えていきたいと思います。お祈りします。愛聖様、本当に今長崎チームが使わされていますけれども、最後までこのチームを守ってくださり、またこのチームを通しての特別な祝福が御からなる教会に、また群れに注がれて いると思いますし、またこれから第2、第3、そしてアンティオキア以外のチーム、第4のチームが出てきますけれども、各チームを通して主が注ごうとされている祝福と恵みをどうぞ私たちが正しく受けることができるようにどうぞ助け導いてください。また地上では旅人、寄留者であり天に国籍あるものとしてまた永遠の命が与えられるものとしてあなたの愛をさらに深く知っていくことができるように助け導いてください。イエス様の名前によって祈ります。アメン。それではどうぞお立ちになってください。中本君のハレルヤ。青木恋願わくは、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同と共に、とこしえにありますように。どうぞお座りになってください。ここで礼拝を閉じます。